宮原健太郎選手会長室に集合ということで、はい、今回は3月7日です、はい、この放送日はですね、まつん今回、はい、3月といえば何ですか。
やっぱりあの、ね、3月9日レミオロミみたいな感じ
で、レミオロメンでしょ。
レミオ
レミオロメンでしょ。
レミオロメンでしょ。
いや確か流れる季節の、あ、歌ダメなんでしたっけ。
歌ダメ、
歌ダメか、危ない危ない。でそういうことで3月、まあ、この放送があるのが後楽園ホール、はい、3月9日ドリームパワーシリーズ、
あ、そうですね、
開幕の目前ということです、はい、直前ですけれども、はい、この、まあ、3月ということでね、
はい、
いろいろ考えました。
はい、なんかいつになく宮原さん、はい、なんかあのテンションが低めというか、
いやいやいや、そういう日もあるでしょう。テーマは、卒業ということです、今回の。
あ、なるほど。
はい。
卒業で。
はい。
え、もしかして
。いや、もしかしてじゃないね。ししこの卒業っていうのはね、はい、やはり、学校、卒業式が大体3月。
あ、
でしょ、
はい、
3月1日とかなのかな。そういう意味でやはりね、この3月、
はい、
皆さんも卒業シーズンということで、まあ、まあ、老若男女、はい、聞いてくださってるんで、まあ別に学生だけじゃないんでね、はい、卒業と言われてましても、はい、言われましてもって感じの人もいると思うんですけど、まあいろんなことから卒業する人いるじゃないですか、
は
い、
そうですね。
例えばね、はい、ね、なんていうんですか、なんかこういうことをやるのを卒業しましたとか、はい、いろんな意味があるわけですよ、はい、卒業っていうのは。
断捨離とかも、
うん、だからやっぱりこの季節はやっぱりね、はい、冬からこう春の季節に変わっていくということで、はい、服装も変わっていったりするっていうところですよ。うん、そういう意味では最近何か卒業したかな。なんかありますか、マッツン。なんかこういうこと、日常でこういうことをやるのを卒業しましたみたいな。
卒業ですかね。
なんだろうな。やべえじゃん、ポッドキャストが無理になっちゃって。何を卒業したとかあるでしょ。
卒業ない。
だから何々を。うん。
あ、
はい、
本当にないですね。
ないが一番ダメだからね、この世界。
確かに。
そうですよ。
ちなみに宮原さんは。
いや、俺はですね、なんていうんですかね、最近やはりあれですよ、僕コンタクトレンズなんですよ。
はい、ああ、そうです。はい、
で、はい、やはりアイボンっていうのは目にね、はい、こうコンタクト外した後目をこうパチパチして目を洗浄するアイボンってあるんですけど、あのノーマルのアイボンからクールになりました。だから普通のノーマルアイボンを卒業しました。クールになりました。僕はちょっと冷たいんですよ。
多分聞いてくださってる方、なんじゃそれやって。
いや、それぐらいね、3月っていうのはいろんなことだから、だから人間っていうのはやはり日常あるじゃないですか、
はい、
それがやっぱり変化っていうのが大事ですよね、はい、常日頃、はい、だから僕たちってやっぱりこのトレーニング、はい、練習が日常生活じゃないですか、
はい、
最近僕意識しているのはトレーニング動画とか見ながら、はい、トレーニング中にですね、はい、なんか今までの凝り固まった頭で例えばベンチプレスならベンチプレスやりますとかあるわけじゃないですか、はい、それを例えばちょっと回数を多くやるとか、はい、重いものをやるとか、トレーニング動画を見ながら最近やるんですよ、トレーニングジムで。それはなぜかっていうと、はい、人間やっぱ凝り固まった頭でイメージするじゃないですか、
は
い、あ、ベンチプレスこんな感じでやってたな、まあ、大体何回ぐらいできつくなるなみたいなあるじゃないですか。それをトレーニング動画とか何か目標、
はい、
目的があってそれを見ると新たな刺激が加わるんですよ、筋肉に。うん、
そうですね、
だから多分
固定概念の、
そうそうそうそう、いわゆる固定概念の卒業ですよ、はい、
あ、
だからトレーニングの今僕最近変化を起こしてて、例えば、まあ、分かりやすく言えば、はい、全日本プロレス道場で、
はい、
ライジングハヤト選手と、
はいはい、
トレーニングしたりするわけですよ。
いえ、あ、そうなんですか。だから一見ライジングハヤトさん、なんか真夜中に練習してそう
な、ああ、そんなイメージありますよね。ちょっと最近ね、ライジングハヤト選手と一緒にトレーニングさせてもらって、はい、 隼人選手ってすごくトレーニングに詳しいんですよね。
あ、そうなんです
か。だからあんなバキバキじゃないですか。だから例えば一人でやるとね、そのダンベルのこう、はい、こういう何回やるのを、うん、例えば、何回以上やりましょうとか決めたらそこに向かってやるじゃないですか。あ、だからそういう意味ではあのトレーニング誰かとやるとか、はい、トレーニング映像を見ながらやることによって、はい、また新しい刺激が生まれるんですよね、筋肉に。はい、
あれなんですね、やっぱ一緒に誰かと筋トレするっていうのは、
はい、
あの補助もしてくださるというか。
そうそう、だからきつくなった時からさらにもう一回やると、
はい、うん、やっぱこう、ね、今までの限界を超えるには一、はい、人よりやっぱ誰かと一緒にというか。そうそう、
あとねこれすごく、はい、めちゃくちゃ大事なことなんですけど、人に見られて何かをやるっていうのはもう筋肉の反応が違うらしいですね、はい、視線を感じるだけで。
それはまあやっぱり一人とか大勢とか、
うん、そう、だから僕らもやっぱり表に出るじゃないですか、はい、仕事的にね、プロレスで見られるじゃないですか、はい、だからこそすごく汗が出たり、
あ、
これ今回出たよ三原健斗、どうですか三原健斗の汗、はい、マッツン、
いや、まあ、美しいです
ね、
はい、
三原健斗はなぜ入場から汗をかいてるのかとかあるじゃないですか。やはりあれはなぜ僕は入場しても汗をかいてるのかというと、はい、やっぱバックでこうバックステージでこう入場待ち構えてるじゃないですか、はいはい、やっぱその時にもうね、煽り V が流れたり入場曲が流れた瞬間にやっぱりアドレナリンがやっぱ体に出るんでしょうね。
そうなん、
別に暑いから汗が出てるわけじゃないんですよね、はい、あれは
あのその事前に体を、
あ、もちろん体を動かしてるから汗が、はい、出やすい状況ではあると思うんですけど、はい、あの汗ってやっぱ人に見られる気合を入れたりしたらやっぱ汗って出るんですよ、はい、昔緊張したりしたら汗出ませんでした？
あ、出てました、出てました。
あれもやっぱ人に見られる、恥ずかしい、だからそこで、気持ちがちょっとこう、多分こう、はい、いろいろ変化があるんでしょうね、鼓動が速くなったり、だからそういう意味で僕、うん、ね、SNS で宮原健斗汗かきだなんて言われるんですけど、まあ汗かきはあるんですけど、ただやっぱりああいう入場前とかやっぱ選手っていうのは、はい、アップ、ウォーミングアップをして試合に挑むじゃないですか、やっぱそういう意味では入場の時点で、うん、やっぱりもう本当汗が出やすい状況になってて、だから人に見られて何かをやるっていうのは非常に大事なことですよね、うん、
なんか汗はこう嘘をかかないといいますか、うん、なんかそういうのを、
汗をつかないでしょ、
え、
汗は嘘をかかないっておかしいし、汗をつかない、
汗は嘘をつかない、うん、なんていうんですか、はい、そういうのすごい全日本プロレス その選手見てて、うん、やっぱよく思いますね、冬でも、
うんうんうん、
やっぱり夏でも試合終わりとかこう、うん、汗かいた中で、はいはいはい、まあ、ね、試合終わりの、
うん、
サイン会とか熱を、
はい、
ね、お客さんも感じてみたいな、うん、
だから今回そういう意味では僕はこの卒業とは言ったものの、何を話したいかと言いますと、はい、プロレスラーのコスチュームについて話したいんですよ。
はい、
その卒業ということもそうですけど、
はい、
逆に、いろんな選手のコスチュームを待つの、
はい、
イメージをじゃあ言っていきましょうよ、誰からいきましょうか。
まあ、一番オーソドックスなスタイルは安西優真選手。
じゃあ安西優真選手のじゃあコスチュームの松のイメージは？
イメージもうザ・黒パンという。
黒パンツ、はい。黒パンツというのはやはりイメージ的には日本プロレスラー新人というか、
あ、そう、
そういう意味じゃあるじゃないですか。どうですか？いわゆるもうコスチュームが、まあ、ザ・プロレスラーというかね、はい、昔ながらの黒パンツ、
はい、
で黒のシューズ。そうですよね。
はい、
うん、
確かに、まあ、本当に。まあ、昔のレスラーの方はあれでしたよね、うん、なんか黒のコスチューム
多かったですよね、はい、やっぱプロレスラーにとってコスチュームってめちゃくちゃ大事じゃないですか、やっぱり商売道具だし、はい、だからじゃあ安西優真選手の黒パンツはどう見えてますか。
本当、うん、プロレスラーを象徴するような存在といいますか、
ただやっぱりその安西選手、やっぱり女性ファンがすごく多いじゃないですか、そういう意味ではやはりあの顔立ちあのルックスであるからこそあの黒パンツがまた違うものに見えますよね。
そうですね、うん、確かに。
ほらやっぱりほらかっこいい人がジーンズと T シャツで十分な感じじゃないですか、はいはいはい、それに近い部分もあると思うんですよ
なるほど、
うん、そういう原理をね、安西選手の黒パンツっていうのは、うん、
まあ、鍛えてな
もん。そうそうそうそう、だからそういう部分ではルックスとかが安西選手に関しては黒パンツとも調和されて、黒パンツが非常にオシャレに見えると。
あ、
次の選手いってみましょう。
はい、
いや、どうぞ。
あ、次です。次、あ、最近コスチューム変えた 井上亮選手とか。
井上亮選手、ロングパンツから最近は、あれに変えてきましたよね、は
い、ちょっとこうボクサー系といいますか。
そうですね、はい、黒を基調とした。
で髪型も、あ、髪色か、
髪色最近変わってますよね。
結構好評ですもんね。金髪から赤髪に変えてちょっと大人っぽくなったっていう。
やっぱあるんですか、そういうのは。
まあ確かに金髪の時とは違う、なんていうんですか、ちょっと落ち着いた感じに見えるっていうのは、うん、
やはりあれだけキック主体にする選手っていうのはね、珍しいですからね。
そうです
ね。そういう意味ではやはりあのショートパンツに変えて、
はい、
あれですよね、今のこのレガースといいますか、やはりキックをする選手はレガースをつけるということですよね、
はい、やっぱり井上選手もその、ね、コスチューム、1月2日の初めての大会の日に変えて、でバトルロイヤル優勝とかもあって、
あ、
まあ、地元も初凱旋を果
たして。そうですよね。で井上亮選手 のいいところ、はい、かっこいいところ、あれフードをかぶって入場するっていうのはこうなんかこうあれですよね、はい、ファイターっていうかなんかこ う,
う
ね、ストリートファイターに出てきそうな、
はい、でリングに上がってこうロープ駆け上がってこう、うん、バサーってこう。
そうですね、うん、あれもまた彼のね、はい、入場シーンの印象深いところですね。
そうですね。
次は誰ですか。あと2人ぐらい行ってみましょう。2
人ぐらいです。藤選手
は何ですか。
もうザ・レスラーって言いますか、はいはい、ジャージを着てこう後ろに藤って書いて、
あ、はい、藤さんに関してはあなたが拾ってください。
でね、そのリングインした時にこう、はい、脱いだ時に、まあ、今 の, その安西さんと一緒ですけど、まあ、黒のショートダイエットでなんか靴下も長い靴下やった、なんかそういうのもなんか新鮮味というか、まあ、逆 に,
確かに
今ここ5、6年で見始めた人とかは特にそう思ってるんじゃないかなって。
逆に多分これあんまり皆さん知らないかもしれないですけど、プロレスラーってやっぱシューズ、はい、ロングシューズ履いてる人は長いロング靴下を履くのが大体鉄則というか、
はい、
そういう感じですよ。
あ、そうなんです
か、はい、その他は。
ちなみに宮田さんは長い靴下履いて
る。長い靴下ですよ、あの下はね、はい、どうですか。
はい、
他は
か、まあ、いよいよこうライジング隼
人
さん、
あ、ライジング隼人選手、はい、ちょっと探っていきましょう、
はい、
これライジング隼人選手って変な話あれですよね、今までのプロレスラーのコスチュームの概念をちょっと壊してきたというか、はい、だって隼人選手も昔はねロングスパッツ、あ、ロングスパッツというかそのショートタイツでやった時期があるわけじゃないですか。
そうなんですか。
やっぱこういうね、こういうパンツでしたからね。
あ、そうなんですね、
なのでそういう意味ではやはり今のビジュアル系に変化して、こういうもうおしゃれ着というか、まあいわゆるもう今のプロレス界を代表するような選手ですね。だからこれまた隼人選手、このコスチュームが似合うのは体がバキバキでしょ。そこがこのコスチュームと合うっていうところですよね。あと首にネックレスつけっぱなし、つけっぱなしですか試合。
確かにつけっぱなし、
つけっぱなし試合するんですか。だからこういうとこもだからこういう部分もプロレスラーのプライドが衣装に出るんですよ。 あ、この人どんな選手なんだろうっていうところがこういうコスチュームで一目瞭然に分かる、表現するのがやっぱプロのレスラーよね。
確かに、まあ、自己表現の塊といいますか、
う
ん、
そうです、そうです。で隼人選手はやっぱりこうシューズは普通のシューズ履いてたりするじゃないですか。そういう意味でやはりこの昔では考えられなかったような、でライジング隼人選手の場合はこうメイクもされてるという、今日本プロレス界で見ないようなことをされてるますよね、
はい、試合後も全然顔変わらずというか、
うん、
メイクっていうんですかね、まあ、落ちずに、
うんうん、
なんかすごい戦った後もこうクールでスッキリされてるっていうイメージがあって、
でもこのライジング隼人選手やっぱり今はもうこの隼人選手ですよね、はい、もうイメージ的にこのコスチュームってもう切っては切り離せない、
なんか結構その足と足になんていうんですかね、はい、その紐がつながってて、
あ、
なんかあのファンクラブライブ配信の時に聞いたら、うん、なんかそういう昔の囚人の服をモチーフにしたみたいな、
だからそういう部分でもこだわりがやっぱあるんでしょうね、
はい、
いや他ありますか、他の選手。
他、まあ 青柳優馬選手とかこう
青柳優馬選手
ショートタイツこうビラビラって言いますか、なんかあのおしゃれな、
はいはい、青柳優馬選手も昔はロングの時期もありましたもんね、
そうなんですか、
はい、ほらほら青柳選手これは昔の、
だから人が、
うん、だから青柳選手もどちらかといった青を基調としてるっていうイメージを、だから青柳選手のカラーは何ですか、青ですよねっていうところで、やはりあのあれが出てますよね、自分のなんていうんですかねカラーが、
はいはい、
青柳の青を取ってるんでしょうけど、でもそういう意味ではやはりレスラーは衣装っていうのはやっぱ大事になりますよね、
だから結構映えますもんね、あの青柳さんの青って、
う
ん、
キラキラしてますよね、
すごいなんかまあ金色とか、
うんうんうん、
思い出した斎藤ブラザーズの2人とかもやってるんですけど、赤ジャケットで入場するじゃないですか、
斎、はいはいはい、藤ブラザーズ、はいはい、
で赤ジャケットを着たお客さんも結構いたりとか、
今はもうそりゃいるでしょうね、斎、はい、藤ブラザーズに関してもやはり僕は思うんですけど、はい、彼らのすごいところっていうのは入場曲と革ジャンと風貌が全てリンクしてるんですよ、いや笑い事じゃないですよ、
いや笑いないやつ、
もう
確かになかなかいないです
よ
ね、
あの革ジャンを着こなせる日本人って多分今プロレスがいないですよ、
確かに、
うん、だから古いアンティークな古着屋の革ジャンをかっこよく着ているようなイメージですよね、
はいはい、
うん、であの入場曲でしょ、
うん、
あの革ジャンとなんて言うんだろうな、なんかこうなんてバイク乗りがこう砂漠を走った後にこう一汗かいていくようなイメージだよね、 あの入場曲ってなんか
確かにもうそのまま試合に向かうといいますか、
そうそうそう、
普通に家から来たやってきたったみたいなぐらいので
、あの花でしょ、だからやっぱりその彼らのかっこよさがあの引き当たなんていうの、引き出すものですよね、あといました誰か、
そう、まあ、月さんとか青柳敦樹選手とか
は、うわキラキラしてます、はい、キラキラ、青柳敦樹選手なんかももう入場曲がこうテクノ式でてててててててててこうこうなんてダンスミュージックみたいなクラブミュージックみたいな感じで、うん、いわゆるなんかポップスターみたいなイメージですよね、なんかこうキラキラしてるなっていうのが、
う、
はい、いや分かるでしょ、
いや分かる、
だからみんな入場曲とコスチュームとかがやっぱリンクしてるんですよね、
うん、ちょっとこう先取り感ある、
そうそうそうそう、なんか入場曲とコスチュームはすごいリンクしてますよね、
はいはいはい、
あとどうですか諏訪間に関しては、
諏訪さんあれでもあんまりちゃんと諏訪さんのコスチュームまじまじ見たことなかったんですけど、
あ興味がないんだ、
いやいや、ちょっとこう宮原さん似てないですか、
似てねえよ、一緒にすんじゃねえあんなやつと、おいもうやめとけ諏訪間の話はあとはじゃあ足の選手なんかどうですか、
足の選手あの T シャツを切ってるんですかね、なんか
あれは、はい、誰をイメージしてるんですかね、足の選手、あれ T シャツとかあれもやっぱ足の選手っぽいよね、
そうですね、
横がなくてこう T シャツをこう、はいはい、昔の選手とかやってたのかな、こういう海外の選手とか、そんなイメージもあるけどな、
なんか体がもうより分厚く見える感じで、
そうそう、足の選手の今シューズ見てるんですけど、はい、シューズ自体はロングじゃないけど、ロングの靴下履いてるんですか、こういう靴下じゃないのかな、
あサポーターか、
サポーターだ、だからこういうところも足の選手ならではのあれですよね、
結構なんかおしゃれです、逆に膝に、
そうそうそうそう、だからそういうことでしょう、これ多分サポーターみたいな感じですかね多分ね、
下半身すごいですね、
足の選手膝サポーターしてないんですか、そう考えたら
言われてみればしてなかったんです、
はあ、だからそういうところも意外とじゃあ掘ってったらコスチュームにすげえこだわりがあるってことですよね、
やっぱ選手ごとに全然違う、
全然違うよ、だって
田村ダン選手とかね、あの前回あの、
はい、
ゲストで、
ね、来てくださった田村ダン選手なんかももう裸一貫、ね、T シャツ一貫というか、はい、逆に田村ダン選手が入場でまたなんか入場の、はい、衣装を作った時は楽しみですよね、
いやそうですね、確かに
どんな感じで来るんだろうっていう
イメチェン想像つかないですね、うん、確かに
楽しみですよ、はい、松の子卒業っていうテーマだったけど、はい、こんな深い話ができてるよ、
あのでも宮原さんのコスチュームについても
深掘り、俺のコスチューム深掘りしようよ、はい、卒業し、うん、卒業とともに
卒業するんですかね。
いや、させないよ。だから俺でもほら、そういう意味では50周年はゴールド、はい、金色だったでしょ、
はいはいはい、
卒業してるでしょ赤に。だからもともとは赤のいわゆる青木選手の青じゃないけど、
はい、
赤が僕はベースじゃないですか。イメージは赤でしょ。
確かに真っ赤な、うん、もう燃えるハートというか。
そう、はい、で僕はいつも常日頃コスチュームを作る上で大事にしていることはやはりキラキラ度。
あ、キラキラなんです
ね、うん、
へ
え。明らかにキラキラでしょ。
確かに。
あと非日常、
はいはい、
うん、ああいう衣装って普段生活してて見ないでしょ。
見ないです
ね。そういう意味ではキラキラとか、
はい、
非日常、華やか、
はい、
入場してきた時にもういわゆる、
はい、
マツケンサンバ並みに、
あ、
なんてキラキラってしてる。
確かにそう。
だからいわゆる紅白歌合戦の小林幸子さんとか、
はい、
ああいうのに近い。
マツケン、小林幸子、
宮原健人。だからそういう意味ではいつもその作り手の人に言ってるんですけど、あの出た瞬間の華やかさ、
はい、
インパクト、キラキラ度、初めて見た人にも伝わるように、
はい、
あ、この人スター選手だなっていうのを、それを僕はだから衣装とともにスーパースターになった気がしますよね。そう思いません？あれ誰でも似合うわけじゃないでしょ。
そうですね、
うん、
はい、結構なんていうんですかね、宮原さん回転するじゃないですか、
うんうんうん、
なんか入場して
こ、そうですね、
あの時にこうね、ロングのこう、
うんうん、
コスチュームがバサーって広がる瞬間とかすごい綺麗、
だからあれも狙って作られてるんですよ。
あ、そうなんですね、うん、動きを想定して、
そうそうそう、僕ほら僕は躍動、はい、動くでしょ、入場で躍動感あるでしょ、そういうみたいにその躍動感がこう映えるような感じで作られているんですよね。
すごいですね、こっちのでちゃんとやっぱこだわらない
と、こだわらないとね、やっぱその人のやっぱりプロレスラーにとって入場曲のコスチュームってすごい大事よね。
あ、うん、まあ、そう言われると宮原さんもマッチングしてるん
ですね。そうだから華やかさ、
はい、
であのキラキラに負けちゃダメでしょ、被写体が。
確かに。
だからそういう意味ではあれは結構勇気いる衣装だよね、宮原健人のキラキラっていうのは、はい、
結構ね、画体も良くないと、
うん、
なんていうんですか、キラキラの
面積は、そうそうそうそう、そういう意味ではやっぱり体型維持、コンディションも大事だし、
はい、
あとどうよ、僕の入場曲は。
入場曲すごい、個人的には真ん中ぐらいでなんか、
うん、
ね、なんていうんですか、
なんで笑ってるんですか。
静かにこうちょっと渋くなるところがある
んです
。なんていうんですか、そこは。
たったったったってやつですね。
はい、
うん。なんでもらってるんですか。
ああいうのもね、なんていうんですかね。こう一瞬あのちょっと静まったぐらいにこう聞くケントコール
とか。ああ、ちょっとマニアックだね。
あ、本当ですか。
うん、でもそういう人もいらっしゃると思いますよ。
ああ、そうですね。
やっぱりプロレスラーにとって入場曲、衣装っていうのはやっぱり大事ってことですよね、うん、はい、今回この放送収録してと思ったんですけど、
はい、うん、なんか深いですね、やっぱ宮原さんって、ね、うん、選手会長になってから、
うん、
そういう他の選手のところもよく見てらっしゃるっていう、
ね、うん、もともと好きですからね、そういう見るのが、
ね、
どういうプロデュースしてんのかなとかですね。全然卒業関係ねえじゃん今日。
関係ないです。
そんなことはないよ。
いや、はい、
卒業は卒業なんだから。
そうですね、卒業、
卒業シーズンだからこそ判定と話ですからね。
ちなみに宮原さんは卒業でなんかお話とかあったりします？
でも松井これ、
はい、
卒業式ってのはやっぱ一番思い出深いのはやっぱほらプロレス界に入る前さ、
はい、
上京する前にさ、
はい、
卒業式っていうのはやっぱ一番もう思い出深いというか感慨深いよね。もう3日後数日後には上京してプロレス界に入るんだっていう状況だったわけです、僕は高校の時にね。そういう意味ではこの卒業って聞くとやっぱそのシーンが思い浮かぶ。で福岡からバーッとこう飛行機で、
はいはい、
飛行機で上京するわけじゃないですか。だから卒業して卒業式っていう感じを味わわずに、
はい、
だからもう卒業っていうか上京したんで、ね、みんなで卒業して大学行くまでの間ちょっとみんなで集まろうとかあるわけじゃないですか。そういうのがなくね、上京したんで、はい、卒業イコール上京みたいな感じですよね。
だからもうね、そういう、うん、なんていうんですか、イメージってなかなか宮原さんとかそういうレスラーの方とか、うん、スポーツ選手とかにしかない、
うん、そうですよね。そういう意味では、でもほらこの3月、
はい、
それこそね、これからね、新人が入ってきたり、
はい、
環境が変わる方が多いわけじゃないですか、この3月っていうのは。そういう時に教訓ってなんだろうな、卒業この3月に環境が変わる方たちに何かお言葉ねえかなと思うんですけど、でもまあ いつも僕はモットーにしてるんですけど、目の前のことをね、全力で向き合ってれば新たな扉が開くというか、そういう感覚だよな、この卒業っていうのは。
そうなんですね。確かに目の前のことを、そうそうそう、突き進んでる人ほどなんかしっかり卒業するというか、
なんかたまに僕思うんですけど、まあ、プロレス界もそうだけど、半年後ってこんなこと起こってたんだとかいっぱいあるじゃないですか。じゃあ半年前に予知できましたかって言ったら予知できなかったでしょ、
はい、それこそ今のプロレス界はその言葉がぴったりと言いますか
ね。ねえ、だからいろいろな、ね、ことがあったり、ね、だからそういう意味では人生において先のことを考えすぎることっていうのは無責任ではなくて、あまり考えすぎるのも意味がないのことなのかなと最近思ってますけどね、僕の人生の教訓としてね。そういう意味では人生、これから卒業を迎えて、まあ、いろんな卒業あるわけじゃないですか。職場が変わったり、学校を卒業する人もいて、環境が変わる人にメッセージとしたら、やっぱり目の前のことを全力でやっていきましょうっていう感じですよね。
これから卒業を、ね、迎えて、っていう方にすごい響く、ね、
で、職場変わった人たちもこう、ね、全日本プロレスを見てね、明日また頑張ろうと思ってくれたら僕らの本望ですよね。
ああ確かにそうですね。い
や、そんなこんなでシャープ7、はい、卒業、
はい、宮野さん、
はい、
今思ったんですけど、卒業文集とか、うん、卒業アルバムとかに、うん、そのプロレスラーになりますみたいな書いてたりしてた。
もう書いてるよ、そんなのも。ああ、そうなんですか。いろんなところで喋ってますよ。
そうなんですか。
うん、小学校はね。
小学校から
書いてますよ。
すごいですね。
まあ、そういう意味ではね、こうやってそういう夢を実現させていただいてね、はいはい、まだまだ夢半ばですよ。でもまだまだこれからですよ。そういう意味ではね、はい、あの我々もね、この宮原健人の選手会長の集合もね、はい、まだまだシャープ7ですから、始まったばっかりで、皆さんのね、はい、生活の一部のお供になればいいなと思いますよね、はい、料理しながら移動中、はい、最近車で聞いてる人も多いって聞きますからね。
そうですね、はい、
そういう意味ではシャープ7卒業でした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。